安息日が終わって週の初めの日の明け方早く、マグダラのマリアとヨハンナとヤコブの母マリアは準備しておいた香料を持って墓に着いた。見ると石が墓から脇に転がしてあった。入ってみると主イエスの体はなかった。そのため女たちが途方に暮れていると、見よ、まばゆいばかりの衣を着た二人の人が女の人たちの近くに来た。恐ろしくなって地面に顔を伏せていると、その人たちはこう言った。あなた方はなぜ生きている方を死人の中で探すのですか。ここにはおられません。蘇られたのです。まだガリラ屋におられた頃お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人らの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえらなければならないと言われたでしょう。女たちはイエスの御言葉を思い出した。そして墓から戻って十一弟子とその他の人たち全部に一部始終を報告した。
ハッピーイースター。はい、イエス様よみがえられました。私が、オーストラリアの時はですね、朝みんな日曜日にこういう挨拶ですね。He is risen! って言われたら、Indeed, he is risen! って返すんですね。で、それそこら中でやってるもんですから、もううるさくてしょうがないですけども、日本はもうちょっとこう、おとなしめでもいいと思うんですが、イエス様よみがえられました。今日その日曜日で、さっきサンデーズカミングってね、やりましたけど、今日サンデーですよ。皆さんやっぱりね、喜びを持って、行きたいと思いますけども、今日のメッセージですけども、ここにはおられない、蘇られたのだということで、今読んでもらいましたけども、ここからお話をしていきたいと思います。ところで皆さん、この人、ご存知だと思います。マルティン・ルターという人。私、クリスチャンになる前からこの人だけは知ってました。学校で習いました。宗教改革ね。ドイツの、マルティン・ルターですけども、いろんな言葉を、彼はね、残してます。たとえ明日世界が滅亡しようとも、今日私はリンゴの木を植える。なんかね、こんなことも言ってますけども、例えば、面白い。この人ね、真面目な、人なんですよ。もともと。真面目な修道士だったんですけども、結構ね、いいことというかね、面白いこと言ってるんですね。で、若い頃の、このね、絵ですけども。私がここに座って、うまいビッテンベルクのビールを飲む。すると一人でに神の国がやってくる。これマルティン・ルターが本当に言ったのかって、ちょっとあれですけども。でも、そのぐらい、イースターというのは本当にね、おめでたいんですよ。ね。もしね、キリスト教なんかって言ってるね、男性の方いたら、多分お酒好きながらね、この言葉を教えてあげたら、あ、結構いいんじゃないかと思うかもしれません。本当にね、キリストを受け入れて神様を信じると、本当に神の国、この復活の喜びが心の中からお酒を飲んでいても飲んでいなくても、湧いてきます。今日、なんでマルティン・ルターの話をしたかと言いますと、この言葉をね、私ちょっと見つけたので、私たちの主は復活の約束を記された。本の中だけでなく、春の葉一枚一枚に。これよく見るマルティン・ルターのね、顔だと思うんですけども、今から10年ぐらい前ですかね、私メッセージ、毎年ティムさんか私がメッセージするんですけども、その頃のメッセージ思い出してるんですけども、その頃ちょうど日本ではね、イースターそんな流行ってなかったんですよ。イースターつってもよくわからない。やっとその後ディズニーランドあたりでイースターパレードかなんかね、始めたんですよ。さっきもディズニープリンセスが一人いましたけども、で、私その頃ね、日本ももっとね、イースターもっと祝おうよと。日本らしい祝い方しようよと。もっとね、こう、メジャーになったらいいなと思いましたら、最近ね、結構メジャーになって、いろんなお菓子なんかもね、出てきますし、イースターっていうのがね、有名になりました。その時にね、私、今日、まあ、この桜の花をちょっとイメージしてやったんですけども、日本はこの春のね、イースターの時期っていうのは桜の花があるじゃないかと。これは復活のシンボルとしてね、素晴らしいというふうにその時もメッセージしたんですけども、今ちょうど桜がこれからね咲き始めると思ってるところだと思いますけども、ということで今日3つ 話をしていきたいと、3つにわたって話をしたいと思うんですけども、ルカの福音書の24章というところ、ちょっと読んでいきたいと思います。週の初めの日の明け方早く、女たちは準備しておいた香料を持って墓に着いた。週の初めの日曜日ということで、イースターというのは、クリスマスよりも大事です。で、さらにクリスマスよりも、クリスマスは12月25日、24日、25日かどうかはわかりません。というか多分違うでしょう。ですけども、イースターのこの時期というのは歴史上ほぼ特定できるんですね。ユダヤの今でもやってる春の杉越の祭りの時期であるということ。つまり日本の春のこの時期であるということ。そして、週の初めの日、つまり、日曜日の朝にイエス様は蘇ったということは、これが歴史上の事実です。で、その日曜日というのは、もっと遡ると、神が天地を創造した、天地を作られた、第一日目です。光を作り、それを良しとした、初めの日です。ところが、さっきも、聖書を、読んだように、この日、この女性たちは、悲しみの中にいたんですね。愛する主イエスキリストが、金曜日に、十字架につけられて、墓に葬られて、彼女たちは土曜日安息日を本当に暗い気持ちで過ごしました。で、やっとそのイエス様の墓の中の遺体に、まあせめてね、香料でも塗ることができる。そう思った彼女たちは希望の光を失いましたけども、それでもイエス様に愛を示そうと、もしかしたら何かにすがりたかったのかもしれない。墓にやってきました。暗い顔つきでやってきました。希望なくやってきました。それが週の初めの日曜日です。皆さんのカレンダー、週の初めって何曜日ですかね？日曜日ですか？月曜日のカレンダーもありますよね。私、クリスチャンになる前のカレンダーは、私の、1週間は、月曜日から始まって、日曜日は1週間の最後でした。なんかね、こう1週間頑張ったご褒美的な感じの日曜日ですね。日曜日。自分の好きだ、ですから自分の好きなことをして、自分のために使って、私の場合は山に行き、山に行ってないというか川に行き、海に行き、そういうことをしてたんですね。で、夕方帰ってくる、日曜日の夕方帰ってきて、家に帰って、まあテレビつけてね、サザエさんあたりやってまして、明日から学校か、と。明日から仕事だ、と。ちょっとこう、ブルーになるような、そんな日曜日だったんです。楽しみですよ。もちろん楽しみな日曜日なんですけども、そんな最後の一日が日曜日でした。ですけども、今、私はもうそこではなくて、週の初めが日曜日です。イエス・キリストが神であり、私の罪のために十字架にかかって死んでくださいました。三日目に蘇りました。そのことを信じて、私の罪は全て許されて、救われた喜びを知った時から私の一週間は、日曜日から始まるようになりました。喜びです。神の御子、救い主イエス・キリストが死から蘇った勝利の日です。喜びの日です。その日から始まって、またその日に戻る。今日はそのスタートの日曜日です。クリスチャンになると、絶望を知らない人生を送ることができると言います。喜びから喜びへ。もちろん疲れる時もありますよ。ですけども、また日曜日がやってくると。勝利の喜びの日がやってくる。次のところに、ちょっと移っていきますけども、この女性たち、まだ喜びの中にあり、いません。見てみると、墓から、石が墓から脇に転がしてありました。入ってみると、主イエスの体がありません。そのため、女たちが途方に暮れていると、見よ、まばゆいばかりの衣を着た二人の人が、女たちの近くに来たとあります。途方に暮れていました、女性たち。私たちも途方に暮れる時があります。こうですね、空っぽの墓。墓が空っぽだった。中にイエス様がいない。どうしたんだろうと。彼女たちは探していました。空っぽの墓です。先ほどね、先ほどじゃない、これさっき話したからですけども、後ろの方に今あるのかな。今回お菓子をね、私チョイスで後ろに後で用意してますので、これ全部ね、全部イースター関係のお菓子ですね。私がその昔ね、10年ぐらい前にメッセージした通りになりました。ね、 もうこれ思いっきり乗っかっていこうと思いますけども、もちろんね、クリスマスがあって、ハロウィンがあって、ね、こうイースターってなんかこうね、こんなのいかんとか思う人いるかもしれませんけども、私はこれ素晴らしいと思います。日本にもっともっとこのイースター、まあハロウィンはともかくね、イースターは本当にこう、もっと広がっていっていってます。外国行くとね、この時期になると、卵の形したチョコレートとかいっぱい売り出してね、子供たちに日曜学校で配ったりするのにもちょうどいいんですけども、日本はやっとそこにこうね、今来た感じで、いろいろあるんですけども、で、イースター商戦とかって言われてますけども、いいですよ。ただ、そこにね、キリストの復活がなければ、空っぽの墓と同じになってしまうんですよ。イエスキリストがなしで、ね、クリスマスも、そうです。イエス・キリストの誕生がなければ意味がありません。イースターもイエスのキリストの誕生がなく、ね、ウサギとかこの卵とかね、こういうのだけで終わって、パンダ関係ないですけどね。でも、だとしたら、空っぽの墓と一緒なんですね。そこに何を探しても何も見つからないんです。探し物、ね、私たちは何かを探して、生きているのかもしれません。あなたの人生の探し物、何でしょうか？ね、どこを探してるんでしょうか。もう見つかったでしょうか。いや、そんな歌が昔ありましたね。家の用水のね、探し物は何ですかみたいなありましたけども、私も探し物をしました。ずっと探し物をしてました。私の探し物というのは、なんだかわかんないけども、高校の時から大学の時からずっと何かを探してたんです。最初私は山に行きました。山に行って、本当に本気で登山家になろうと思って、山に行きました。で、山の中に、一人で山に行って、そこに何か自分が必要なものが一生、かけて見つけ出すべきものがあると思って、毎週のように行ってました。大学のある時期にはね、1年の半分以上山の中にいたということもありましたので、で、さらに大学辞めてね、私はそのヒマラヤ、一番高い山のある、ネパールヒマラヤに、行きました。ですけども、そこで気づいちゃったっていうか見つけちゃったんですね。山には私の探すものはないってことにね、分かってしまったんですね。で、どうしようと。今までそこに自分のそのね、探すものが、目的があるって思ったんですけど、なかったと。日本に帰ってきてから、ちょっとフラフラした後にですね、今度は、じゃあちゃんと就職して、今度は人間、私たちが本当にね、自分がいい人間になろうと思って。人間のこのヒューマニズムといいますか、博愛主義といいますか、良心といいますか、そういったものを自分の中に求めたんですね。人のために働こうと。自分のためじゃなくて、人のために何かしようと。ちょうどその頃ね、バブルの時期ってね、ありましたよね。あの頃だったんでね、どこでも行けたんですけど、私わざわざ天の邪悪というかね、変わってるんで、一番人が行かないようなところを選んで、一番こう、きつそうな仕事を選んで、それが社会福祉の仕事だったんですけども、施設で働くことになりました。で、そこで、本当にね、楽しく、働いていたんですけども、でもそこにもね、自分が探すものはなかった。なぜかというと、どんなにどんなに人のためにやろうと思っても、人のために、何かをしようと思っても、自分の弱さであったり、自分の醜さであったり、自分のおごり高ぶりであったり、なんかは知んないけど、こう上から目線のところであったり、そういったものがね、やっぱり分かってきてしまう。そんな中、また私は、探し物するために、今度は、海外に行ったんですね。結婚して子供もいたんですけども、家族で、オーストラリアのタスマニア州というところに行きました。そこで、私はこの復活のイエス・キリストに出会いました。私もともと飽きっぽいんですよ。でも、すぐ飽きるんですけども、このイエス・キリストに出会ってからは、ほぼ20年近くですね。まだ一度も飽きたことありません。私たちが、探して探して探して、そして必ずたどり着く場所があります。それはイエス様です。私たちを作ってくださった全知全能の神であるイエス・キリストです。そのイエス様が復活したのが今日、このイースターの日曜日の朝です。東北の東日本大震災から、今年5年目になりました。私そうです。実は、タスマニアに何で行ったかというとね、地震が怖くて行ったんですよ。一つ理由としては。日本地震いっぱいですから、地震、大きい地震が来るまでは避難してよかった。本気でね、思って行ってた。 ですけども、日本に帰ってきて、イエスも信じて日本に帰ってきてからは、地震が東北に起きた時にはね、ティムさんと一緒に真っ先に、まだ余震があるうちに行ったんですけども、皆さん覚えてますよね？あの日から5年経ちましたけども、あの日確かにね、何かが変わりました。あの日から。何か変わりましたよね？変わったはずです。例えば、愛とか、死とか、絆とか、本当に大切なものについて、あの日から考えるようになったんです。みんなが考え始めました。そして、世の中が、お互いが、ちょっと、優しくなりましたよ、あの時ね。5年経ちました。今また日本は、私たちは、何を探してるんでしょうか？どこを探してるんでしょうか？どこに向かってるんでしょうか？あの時せっかく見つけそうになったものが、なんか今またね、元に戻って、また元と同じようになってるような気がするのは私だけでしょうか？せっかくあの時に愛とか絆とか、そして死について考え始めたのに、今またそれを忘れようとして、何か違う方向に向かおうとしているように思います。この聖書の話の中に、こんな話があります。イエス様が十字架にかけられて、弟子たちが本当に絶望して逃げていきました。その中に二人、エマオに向かう二人の弟子がいました。エマオというのは彼らの生まれ故郷です。イエス様のいたこのエルサレムから歩いて、行ける距離なんですけども、この二人は暗い顔つきでイエス様がね、死んでしまった、自分たちの希望がなくなってしまった、これからどうしていいかわからない、そういう暗い顔つきで、そのエマオの方にイエス様から離れて歩いていったんですね。彼らは探す方向を間違ってました。イエス様と全く反対の方向に行こうとしてました。私たちも何を探しているのか、どこを探しているのか、どこに向かっていくのかわからなくなる時があります。ですけど聖書の中では、その二人の前に復活したイエス様が現れて、目の前に現れて、そして御言葉を通して、聖書を通して、イエス様が蘇ったことを教えてくれました。そして彼らは、今まで暗い顔つきでうつむいて歩いていた彼らは顔を上げて喜びを持ってエルサレムに戻っていくと、そういう話があります。聖書に戻ります。彼女たち恐ろしくなって地面に顔を伏せていると、その人たちはこう言った。あなた方はなぜ生きている方を死人の中で探すのですか？ここにはおられません。蘇られたのです。またまだガリラにおられた頃、お話になったことを思い出しなさい。ここにはおられません。蘇られたのだ。キリストは蘇られました。 He is risen です。蘇ったんです。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか、天使が、彼女たちに聞きました。私もキリスト以外のものを求めて、ね、これも山ですけど、これ日本の山ですよ。白馬三山ですね。長野県の。私もずっとこの冬山、雪山、いろんなところを求めて、キリスト以外のを求めて、様々な場所を必死になって探し続けていました。皆さんどうでしょうか？あなたはどうでしょうか？今何を探しているんでしょうか？ここにはおられません。蘇られたのです。イエスは弟子たちに、蘇ったらガリラヤの地で、ガリラヤの場所で待つというふうに約束していました。天地を作り、私たちを作られた神は、私たちともその再会を願っています。今も待っています。ガリラヤというのは、イエス様が弟子たちと一緒に歩き回った土地です。イエス様が、奇跡を起こした場所です。イエス様が祈って病人を癒した場所です。イエス様が迫害を受けた場所です。イエス様が喜んで迎えられた場所です。イエス様と弟子たちが日常を過ごした場所です。そこに帰って行って、そこでもう一回再会しようとイエス様はおっしゃいました。私たちも同じです。私たちも今生活しているこの場所というのは、良いこともあります、祝福もあります。でも悲しいことも辛いこともあります。でもイエス様はそういう場所で、同じ場所で私たちも 天国行くまで待つ必要ないんですよ。ここでイエス様は私たちに会ってください、会おうとしてくださっています。私たちと再会を願ってます。24章の7節から読みますと、人の子は必ず罪人らの手に引き渡され、十字架につけられ、3日目によみがえらなければならないと言われたでしょう。女たちはイエスの御言葉を思い出したと言います。イエスの御言葉、イエス様が生前話していたこと、で、イエスの御言葉というのは、私にとってはこの聖書の言葉です。聖書の言葉であり、真理の御言葉、この中に、イエス様が復活して、イエス様が私たちの罪のために十字架にかかってくださったこと、三日目に蘇ってくださったこと、そしてそれら、本当に、ね、たくさんのことが、真理がここに詰まっています。ここで私たちはイエスに会うことができます。さっきマルティン・ルターがね、言った言葉、私たちの死は復活の約束を記された。本の中だけでなくっていう言葉がありましたけども、彼の言ってる本はおそらくこれですよね。おそらくというかこれですね。で、英語でバイブルって言うじゃないですか。バイブルってもともと本っていう意味なんですね。The book of the book? 何だね、何、そんな感じだね。本の中の本。バイブルですよ。この中にイエス様が言葉がたくさん詰まってます。そして私たちはこの聖書を読むときにイエス様にいつでもお会いできるんですね。空っぽの墓。この女性たちも空っぽの墓を探していました。ですけども、そこにはおられない。そして、御言葉を通して、彼女たちは、イエス様にお会いできることを知りました。私たちもそうです。もしクリスチャンのね、もしイエス様を信じてますっていう方も、気がつかないうちにね、空っぽの墓の周りをね、うろうろしてる時があるんですよ。イエス様に会わないで。イエス様に毎日ここね、聖書を読めばお会いできるのに、聖書はどっかに置いたまま、空っぽの墓の周りをね、うろうろしている場合もあるかもしれません。私たちはいつでも毎日、イエス様にお会いできます。そして、力強い言葉をいただくことができるんです。マルティン・ルターはこんな風に言いました。私は聖書の中にただ十字架につけられたキリストのみを理解する。私の両親は神の言葉の中に据えられている。マルティン・ルターと。次に行きましょう。今日最後の箇所ですけども、そして墓から戻って十一弟子とその他の人たち全部に一部始終を報告したとあります。この女性たちは、最初はね、暗い顔つきで最初はイエス様にこういうの体にね、紅葉を塗ろうと思って来たんですけども、このメッセージを聞いて、喜んで帰っていきました。そして人にそのことを、グッドニュースを伝えるんですけども、この後、どうなったと思います？実はこの後ね、弟子たちは信じないんですよ。イエス様よみがえましたっていうニュースを持って行っても、天使がそう言ったんですって言っても、最初信じなかったんですね。これ私たちも実は一緒なんですね。証拠をどんだけ積み上げられても私たちは信じないんです。こんなこと言った人がいます。クリスマスは約束なんだと。で、イースターは証明ですと。クリスマスは神様からの約束であり、イースターはその証明なんですけども、私たちね、証明してもらっても、証拠をいくらね、与えられても、信じないんですよね。私そうでしたもん。こんだけの証拠があるんだよっても、いや、でも、もっと見せてくれと。まだあるだろうと。で、こんだけ証拠が積み上げられても、いや、もうちょっと見せてくれと。いや、このぐらいあるからもう信じるよと思っても、いや、まだちょっと信じられない。ですね。証拠を見せてくれ、そしたら信じますというのが私たちなんですけども、神様は、こんな風に言うんですね。信じなさいとまず。そしたら、見せてあげるよと。だから信仰なんですよ。証拠がいっぱいあるから信じるんじゃ信仰じゃないですよね。信仰というのは、まだ見ていないものも含めて、まず信じなさい。そうすれば、見せてあげようと。実際見せてくれます。もうこれでもとかというぐらい見せてくれます。皆さんどうでしょうか？蘇ったキリストに出会って、信じてみたいと思いませんか？私が最初信じた時っていうのは、結構、 いい加減というかですね、まあもしダメだったらやめちゃえばいいかなぐらいで死んでたんですよ。正直そんなもんです。で、嘘でもいいから信じろと朝のねメッセージで言ったんですけども、そう、嘘でもとは言いません。でもよくわかんなくても信じるいいと思いますよ。ゴスペルのね、方たち、例えばねゴスペル歌ってる人の中にはイエス様信じてない人もいますよね。イエス様信じてないのにレッツセレブレートやってますよね、最初ね。でそういう人がだんだんだんだんね、ヒーリブスとかね、ハレルヤとハレルヤって主を褒めたたえますですよ。でもそれでいいんですよ。それを口に出してやってるうちに本当にイエス様に出会うんですよ、ね、言葉にはそういう力がありますし、逆もありますよね。逆、悪い言葉を使ってると全部返ってくるような状に、私は信じます、信じられない、本当は信じられないけど信じますと言えば本当に信じさせてくれるのが私たちの神様です。これからちょっとビデオをまた見ていただきたいんですけども、Christ is risen という、じゃあお願いします。
Oh, hell, where is your victory?
アメン。イエス様は生きておられます。イエス様よみがえりました。あなたは信じますか？よみがえったキリストに出会って信じみたいと思いませんか？私たちの主は復活の約束を記された本の中だけでなく、春の葉一枚一枚にとルターは言いました。またイエスはこう言われました。私は蘇りです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか？とさっきのこの春の葉一枚一枚、こう日本だったらね、この桜の花びら一枚一枚ですよ。ここに復活の印があります。日本、この桜の木って面白いですよね。冬の間死んだように何も葉っぱがないまま、本当に、ね、死の世界、雪をかぶっているんですけども、突然花びらが、花が咲くんですよ。これおかしいですよね。普通は他の木は葉っぱが出てね、葉っぱがね茂って、でその後花が咲くんですけども、桜は先に花なんです。よく考えても面白いあれでしょ。日本人はこの桜を愛して、昔から日本人はこの桜の中に復活の命を見ていたなと思います。ね、武士が好きなね、桜でもありますけども。私たちは、このキリストの復活を信仰です。ね、証拠いくら積み上げても、キリがありません。もちろんね、証拠を積み上げることも大事ですけども、最後は本当に信仰です。信じるということ。信仰というのは何も弱いもののね、ものではなくて、逆にこの強いものです。信仰というものは強いんです。私たちはこういう桜の花が春に咲く国に生まれました。ここで、ね、私たちはクリスチャンやってます。私たちは選ぶ必要、選ばなければいけません。二つの選択肢があります。イエス・キリストが私たちの罪のために十字架にかかり、そして三日後によみがえって、この日曜日の朝に復活した全知全能の神なのか。もしそうでなければ、ただのペテン師であって、私たち、何世紀にもわたってね、騙されてる被害者同盟ですよ。被害者の会の会長ですよ、この辺のね。でもどちらなのかです。中間ありません。イエス様は私たちのために、私のために、十字架にかかってくださり、死んで蘇られました。で今も生きておられます。いつでも祈りの中で御言葉を通して会うことができます。最後に、お祈りしたいと思いますけども、皆さん、目を閉じて、祈りの姿勢をとっていただけたらと思います。そしてもし今日初めてイエス様を受け入れたいという方がいましたら、どうか一緒に声出してもいいですし、出さなくてもいいです。お祈りしてください。また声出せる方は、ぜひ出して一緒に言葉を、声に出してみてください。祈りというのは神様と話すことです。神様はいつでも聞いておられます。そして私たちの言葉、自分の言葉に自信がなくても強い信仰なんか持ってしていませんよ。信仰さえも神様からの恵みだというふうに聖書にあります。私たちはそれでもあなたを信じますと言った時に、イエス様が受け入れてくださいます。でお祈りします。イエス様、今私はあなたを信じます。あなたが私の罪のために十字架にかかり、三日目によみがえってくださったことを感謝します。から勝利してくださったことを感謝します。私の代わりに十字架の痛みを受けてくださったことを感謝します。あなたの無条件の愛を感謝します。あなたの復活の命を感謝します。今私は心を開いてあなたを受け入れます。私と共にこれからの人生を歩んでください。 私と共に勝利の人生を歩んでください。愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アメン、
アメン。
感謝します。これさっきあの歌にも出てきましたけども、 He is not here for he is risen。 ここにはおられません、蘇られたんです。いつも今祈った方、いつでもこの中にイエス様がおられます。私たちは話ができます。空っぽの明るい中ではなく、私たちのとすぐ近くにイエス様がおられます。ありがとうございました。じゃあこれで、メッセージを終わりにしたいと思います。じゃあ桜の花でございます。